娘にゃがいたに娘にゃがいたに泣いて泣いて泣き暮らしているうちにだんだんだんだんと両の目が腫れ上がってきて、だんだんこう目が見えなくなってくる様子。兄さん腹減ったで、なんか食い物があったらもらいてんだけど。たくよく腹減らしゃ、逃げる飯に毛を掘り投げたらどうしたんだ。ありゃおとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。食べねえ方がいいんだよ。食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってえぞ。昔から目が悪いんだ。今支度してあるから待っとるってく。とんだやっけものしょい込んじまったよ。5日経っても7日経っても知らん顔で、そのうちに15日20日両の目が腫れふさぐ。白髪交じりの髪の毛へおどろに振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚い。骨と皮だけに痩せた体、ずるずるずるずる立ち上がる子を力がないのか、階段の上がりがまちのところまで這いつってくる。下にいる兄の顔じーと見ちゃが、兄さん まだ娘に会えないかい。娘が早く迎えに来てくれ、迎えに来てくれ。勤めがつらい、夢の中で泣いてるんだよ。うるせえな、黙ってねえと承知しねえぞ。夜となく昼となく娘のことを娘にあがいたり娘にあいたりと泣き暮らす母親。思いは同じ娘のお里、材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。よもと違う男と枕を交わします吉原の女郎を務め、客を取るのは嫌だと拒むたんびに、旦那はじめ店の連中から縄で縛られる、吊るし下げられる、鞭で打たれて攻めせっか。泣いて泣いて泣き暮らしている。今日も今日とて俗に言うあの階段の下の汚い部屋、安頓部屋とこう言いますが、痩せ細った青い顔、しょっぽりと座って物思いにふけっているところへ、ガラッと障子開けて入ってきたのが、これが申し上げました玄斎の弟分、悪友の一人でございますやっこの権次ってやつ。おい、また泣いてやるかでしょ。泣いたって仕方がねえじゃねえかよ。早く覚悟決めて顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、こんしょ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい、いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。 二度と綺麗な水なんざ飲めなくならな。国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って。そうだろ。そのうちにゃおめえ、客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってる奴が、そうであるにすそうざますこうしてくんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいても、おめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。わったな。そのまんまバタッ、襖が閉めるというとダダダダダ、向こうへ行っちまったよ。しばらくの間こっちと下が向いていたおさと、おじさんに騙された。今の言葉が、二度とこっからは出られない、こんな苦界で一生終わるくらいなら生きていたって仕方がない。おっかさんに先立つ不幸は許してください。おのれおじの人皮人目、人に恨みがあるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した奪い合わせの紙剃り、その紙剃りの刃、喉へ意を決したものか、いつからの喉越しも紙剃りの鋭い刃で、じゃらたもんじゃがな、これから真っ赤な血があったで、それでもまだ死にきれなかった。つむりを一つこう振った途端に髪がバラッとさんばる、両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片尾さも恨めしげにじーっと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました柱、その柱の角に自分の死体をガーガー、体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ